東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、アジサイがね、美しい季節になってきましたが、最近品種改良が進んでいて、今では2000種類もの品種になったそうです。私、数年前に滋賀の山の上に住む夫の両親にですね、夫とアジサイ、真っ白の綺麗なかなり大きい苗をですねプレゼントして、初年度は白で咲いてたんですけど、土に植えた翌年は真っ青になったりとか、やっぱりその環境によって色が変わるんだっていうのを見て面白いなと思った記憶です。今年も元気に咲いてるといいなと思いながら今思い出してしまいました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社日立製作所執行役常務 CIO 兼IT デジタル統括本部長の貫井誠一郎さんをお迎えします。グループ全体で28万人の社員を抱える日立の IT 戦略を実行推進してきた貫井さん、その取り組みについて伺います。デジタルフォームフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォームフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社日立製作所執行役常務 CIO 兼 IT デジタル統括本部長の貫井誠一郎さんをお迎えします。貫井誠一郎、一橋大学卒業後、1988年にアーサー・アンダーセン&カンパニー現アクセンチュア入社。2010年、執行役員通信メディアハイテク産業本部統括本部長に就任。2015年に日立製作所に入社後、エグゼクティブ IT ストラテジスト、未来投資本部アーバンモビリティプロジェクトリーダー、執行役常務を経て2021年より現職。もう貫井さんのシャキッとこうスーツを着こなせてる姿に若干緊張しているんですけれども、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、楽しみにしてきました。
いや、でも日立さんというとやっぱりどうしてもあの CM ソング、はい、この気難の木、気になる木が浮かぶ方も多いと思うんですけど、うん、今家電というだけでなく、本当にデジタルソリューション、社会インフラ、モビリティなど広くあのサービスを展開されていると思うんですが、はい、まあ、事業規模もかなり大きいと思うので、まず最初に業務内容というか、はい、どんな会社なのか教えてください。
ご質問ありがとうございます。実はあのこの木なんの木に出てくる木、はい、私も去年の12月にハワイに行って初めて実物を見てきました。
初めてなんですね。で、
日立社員にとってはあそこは一つの聖地みたいな形になっていてですね、身が引き締まる思いしたんですけども、で、あのご質問のあの事業のところなんですけども、はい、我々日立はですね、特徴としてはその IT、OT、プロダクトの技術やノウハウを組み合わせてビジネスをするということを考えてます。 IT っていうのはまあ情報技術ですね。で、 OT っていうのはオペレーショナルテクノロジーといって制御技術です。エレベーターを動かすだとか、鉄道を動かすだとか、そういった制御技術、それからプロダクトです、ものづくり、その3つの持っている技術リソースを駆使してビジネスをする、3つを組み合わせることで付加価値が出せるビジネスというところに集中してます。で、具体的に言いますと4つ大きなビジネスのラインがありまして、1つは IT、それからエネルギー分野で、それから鉄道とかを中心とした移動の分野で、最後に工場設備ですとか家電ですとか、エスカレーター、エレベーター、情報でコネクテッドにして役る産業分野っていう4つにこう分かれてます。いずれにしてもそれぞれの分野で IT、OT、プロダクトということを組み合わせてビジネスをやっていくということと、それで最終的にそのビジネスを通して社会問題を解決するっていう、そういうことがあの日立のビジネスの根幹になってますし、そういったもので世の中の役に立ちたいねっていうふうに思ってるのが日立でございます。
多分日常の24時間の生活の中で1日何回か日立のものにお世話になってるって、多分日本の方々はみんなそんな感じの、まあ、インフラ含めてあると思うんですが、これ日立グループでいうといくつも会社があると思うんですけど、はい、連結で何人くらいも社員さんっていらっしゃる？
ですね、現時点で約28万人がグローバルでいます。 で実は我々のビジネスって売上高の6割から7割ぐらいが海外のビジネスから上がってきています。
でそうなんですね。
そうなんです。で日本は4割程度です。なんで社員の構成もそんな感じになってまして、まるっと丸めて30万人って言いますと、30万人のうち 65% ぐらいが海外のビジネスで働いている、そんな感じになっていますんで、
はい、
非常に皆さんのご想像よりも海外の方がヘビーなビジネスのポートフォリオになってます。
どうしてもやっぱり子供の頃とか日立っていう、こう家電とか、
ね、
家の中にあるロゴを見てたから、は
い、
日本の会社と思ってましたけど、
はい、
それだけ海外、海外っていうのはどの辺のエリアが多いんですか？
あのですね、アメリカ、ヨーロッパ、それから中国、アジア、世界中でほとんど仕事してます、まあ、中東も含めてですね。で日本の日立で皆さん想像されるのはもう家電であったりだとか、あとは時々エレベーターとか乗ると日立のロゴがあったり、エスカレーター見るとその足元に日立のロゴがあったりするかもしれません。あとはその先ほど申し上げた IT だとか鉄道だとか、まあそういう社会インフラの縁の下の力持ちみたいな商売をやってます。で日本はそういうふうな形で、まあほぼフルラインナップでやってるんですけども、海外の日立って日本の日立が小さくなって掃除系であるわけではないんですね。アメリカに行くと日立の家電を見る機会はないと思いますし、エスカレーターやエレベーターを見る機会はないんじゃないかなと思います。アメリカではやっぱり IT ビジネスと少し鉄道のビジネスを始めたりしてます。でヨーロッパは逆にですね、発電だとかそっちのエネルギーと鉄道の分野で、アジアはどっちかというとそのエスカレーターエレベーターですとか、まあそういった感じで国によってその国の求められるもの、それからその国で我々が事業の立地としてリソースを持っているものでビジネスを展開してますんで、なんで多分日立ってこの木なんの木家電ですよねって言っていただけるのは多分日本の方たちだけで、
世界の人たちが日立っていうのとはまた
全然違うイメージなんじゃないかなと思います。
面白いですね、はい、冒頭でまず日立っていう会社に対してのイメージがだいぶ変わって、ここからますます大きな話を聞いていけるなとワクワクしております。
ありがとうございます、
はい、そしてあれですよね、DX 銘柄2024の DX プラチナ企業にも選ばれたということで、 DX IT の駆使っていう部分もかなり、まあ、進めているからこそ、まあ、海外進出もかなってるのかなっていう部分もありますが、はい、そのあたりいかがですか？
DX 銘柄のグランプリ受賞したりだとかプラチナをいただけたっていうのは大変我々としては勇気づけられることでありがたいことだなというふうに思ってます。で日立にとって DX って大きく3種類ぐらいあって、DX オブ日立、それから DX バイ日立、それから DX ウィズ日立って3つくらいあるんじゃないかなって私はいろんなところで話してます。
似たようで全然違いそうですね、
はい、DX オブ日立っていうのは日立の社内の DX ですね、社員の働き方ですとかそういったところの DX、 それから DX バイ日立っていうのは日立が先ほど申し上げたそのいろんな事業やってる中でデジタルを使って付加価値を上げていく、例えばエレベーターの遠隔監視ですとか、ただエレベーターを納品するだけじゃなくて遠隔監視のサービスをつけていくだとか、まあ、そういったようなサービスの付加価値を上げていく、お客様に対しての提供価値を上げていくっていうのが DX by 日立で、 DX with 日立っていうのは今度お客様と協業して、協業というのはコークリエーションですね、一緒に作り上げていく、競争してさらにその先に行くお客様に対してのサービスや社会的な責任を果たしていくっていうようなビジネスを考えてます。例えば鉄道の分野で言いますと、鉄道の車両を作るも我々の商売です。で鉄道の運行管理をするも我々の商売です。それからもう少し進んで、お客様の鉄道会社の持っているホームにカメラをつけて、でホームにどのぐらい人がいるかっていうのを統計取って、でそれが混みすぎないように、あるいはスカスカの電車を走らせないようにダイナミックスケジューリングっていうんですけども、その時の混雑の状況に合わせて電車を走らせる、運行させる、そうするとお客様も待ち時間少なくて済みますし、スムースに移動できると、鉄道会社も無駄のない顧客満足度の高い運行もできるというようなことで、そういうのを DX with 日立というふうに呼んでます。でなんとなくバイとウィズって近いんですけども、はい、DX やるにあたって一番重要なのはそのデータなんですね。でそのデータの質と量が重要で、はい、でそのデータを日立が持っている場合は DX by 日立、エレベーターの運行状況だとか、でお客様が持っているそのホームの混雑度合いだとか、そういうものっていうのはお客さんがデータを持ってるんで、そういうのは DX with 日立っていう形でやってます。
いやでも DX って一括りにしてこう全社でやってこうよって言っても、やっぱりそこの解像度って社員さん一人一人によって違うと思いますけど、そういうふうに3種に分けてこういうそれぞれの意義があってっていう部分を打ち出すと、すごく全社で理解されやすそうな感じがします。
日立の中にいろんな改善をどんどん進めていこうと、それから新しいものを取り入れようっていうことが DNA の中に入ってる中で、じゃあ DX って聞くとみんながバッて動き出すんですね。でその中でやっぱり整合性を取った形で進める、それからきちんと部門ごとに役割分担を整理する、で っていうようなことがやっぱり必要になってきて、 DX の成長期においては、うん、そういう意味であの今みたいなまとめ方をして、うん、じゃあここのウィズとバイは誰がやろうねと、うん、オブは誰がやろうねっていうふうに進めていくためのフレームワークとしてそんな言葉を使ってます。
もともとぬくいさんずっとアクセンチュアにいらっしゃったということですけど、10年前2015年に日立に入社されて、そこからもう DX を先頭に立って進められてると思うんですけど、2015年入社された当時ってそういった DX 周りってどんな状況だったんですか？
日立の中でそのいろんな形のいろんなトランスフォーメーションが始まったのが2009年の約7800億円の赤字を計上してしまった時に、一斉にいろんなトランスフォーメーションの号砲が鳴ったというふうに聞いてます。そのタイミングは私にいなかったんですけど聞いてます。でその時にまあいろんなトランスフォーメーションをしたんですね。一人一人の仕事の仕方もそうですし、会社のポートフォリオの見直しもしました。でそういったところからトランスフォーメーションで、その時って本当になんかこのままだと会社がなくなるっていう危機感が経営層から一般社員にまで染みついて、気がついてそこで改革を始めたっていうことです。で、あの私が入った頃にその DX デジタルの技術っていうのがマチュアになってきたので、従来型の改革の手法に加えてデジタルを使ってやっていこうっていうふうになったのがこの私が入ったタイミングでした。なのでデジタルでさらに加速していこうというようなタイミングでした。
改革が必要だと全員が認識したタイミングで入られて、そこから一気に変わっていたと、はい、いうことなんですかね。冒頭で連結の社員28万人、しかも海外が6割というふうにお話を伺いましたが、そのこれだけの規模で DX を進めていく全社でということになると、まあ、それこそなんて言うんでしょうね、こう熱のある人だけがやるっていうんじゃなくて、もう全体の仕組みとしてやっていくっていうためには相当な工夫が必要なんじゃないかなと思いますけど、そのあたりまずいつぐらいからこう変わってきたなっていう感覚があったのか、またどこから着手したのか、ちょっとそんなところから聞かせていただいてもいいですか？
ありがとうございます。まず最初にそう言っていただいて大変嬉しいんですけども、はい、まあ、日立の DX はまだまだこれからです。やっとちょいについたぐらいのところで完成形ではないんで、あまり偉そうなことは申し上げられないんですけども、いろんなツールが世の中に出てきます。でいろんなデジタルの技法だとかっていうのが出てきます。でいろんな会社のコンサルタントの方だとかソフトウェア会社の方だとか、まあ、そういったパートナーさんたちもいろんなことを提案しに来ていただけます。であのその中で基本的にやりたい人がどんどんやっていくっていうことがスタートだったというふうに思います。製造現場ではどうやって製造の効率を上げていくかっていうところでデジタルを使うと、それから調達の現場ではどうやってあの安心安全な調達をしていくのか、まあ、コンプライアンスだとか地政学リスクとかもありますから、そういった中でどうやって生かしていくのかっていうのを使って考えていくと。でそれぞれの現場もそうですし、さっきの DX by DX オブのところでも自然発生的にどんどん出てきます。で私が注意しているのは、その全体でどんどん進むのはいいんですけども、重複があったらもったいないよね。いろんなノウハウだとかできたことだとかっていうのをみんなで共有して使っていきたいよねっていうことに気をつけてるのが一つと、それからやっぱりコンプライアンスだとかセキュリティっていうところはやっぱり気をつけないといけないです。どんなソフトウェアを使ってて、それは安全なソフトウェアなのか、でそこの供給してくれるパートナーさんはきちんとコンプライアンスを守ってる類の会社なのかどうかですとか、どんどんやってもらうのはいいんですけども、やっぱりそこにセキュリティとして重大ななんか穴が開いてしまうといけないので、はい、そういったところは注意してます。ですので全体の知恵をまとめていくこと、それからコンプライアンスセキュリティを守ってるのかどうかの審査をスピードを上げてやっていくっていうことが私の部門で気をつけてやってることです。
これ全社でっていうのはもちろんその6割にあたる海外の子会社連結会社も含むと思うんですけど、その海外のセクションとか部署会社の DX の浸透し具合と日本のしていき方とかってなんか差があったり、逆にどっちがこうしやすいとか、そういった比較ってできるものです？
やっぱり海外国内の違いっていうのは実はあんまり気にしてなくて、もちろん我々の IT のビジネス、先ほど申し上げたようにアメリカに IT のビジネスで大きな拠点がございますし、リソースもあります。でやっぱり西海岸にあった方が新しい、シリコンバレーにあるところが新しい技術だとか新しいパートナーさんを見つけやすいっていうのももちろんあるんですけども、じゃあヨーロッパだとそれができないかとか日本だとそれが遅れるということは、実は技術の面ではあまりなくて、地域性あんまり気にしてないです。むしろ先ほど申し上げたその鉄道関係のビジネスだとか発電 IT のビジネス、それからコネクテッドインダストリーというビジネス、それぞれのビジネスの中で足並みが揃うように、やっぱりどっかのビジネスが IT のデジタルでたくさん投資しました、ものづくりの現場の効率化のためにいっぱい投資しましたっていうのがあるんであれば、それを他のビジネスのセクターに知らせていくというふうに思ってます。なんで地域差というよりもビジネスによってどの領域に IT デジタルの投資してるのかっていうところには 多少特徴が出ていて、でそれを早く他のところでも使えるようにしましょうというふうに思ってます。
でも逆にこう今のぬくいさんの話聞くと、なんか一つの事業だけでをやっている会社さんよりもそうやってなんかいろんな地域いろんな業態を持っている方が確かに複合的なこう技術とか情報が入ってきて、こうまたそれをこう他で転用するのは難しいことかもしれないですけど、なんかすごくいいですね。
それもまだ腸についたところでなんですけども、それが私たちの言ってる一つのワン日立っていう意味です、まだまだこれから長く厳しいジャーニーは続くんですけども、そこのところはだいぶ飾ってよしは良くなったんじゃないかなというふうに思ってますし、あと我々が社会に対してメッセージ発しているルマーダっていうことがあって、
はい、
それはいろんなお客様向け、それから我々の社内のデジタルの技術をそこに蓄積してみんなでシェアしようと、いろんなお客様にも紹介できるようにしようというような仕組みなんですね。そういったことがちゃんと仕組み化されてるっていうのも、グローバルで事業を超えて地域を超えていろんなノウハウや経験がシェアされているところなのかなというふうに思います。
このルマーダどういう意味で
ですか？ですね、ルマーダは日立の造語でして、イルミネイト、光を当てるというイルミネイトとデータを組み合わせた言葉でございます。でこれは我々にとって IT、OT、プロダクトの技術でワン日立でビジネスやっていこうっていう時に非常に我々が大切にしている言葉です、ルマーダというのは。で基本的に先ほど申し上げましたいろんな社内の経験ですとか事例だとか、それから技術の蓄積だとか、そういったものをルマーダ上に登録して、でそれで各地にいる各事業のお客様に提供したりとか社内で活用するというような仕組みやプロセスのことを言っています。
こう聞いていくと結構日立さんならではの取り組みというかならではの文化がすごい出てくるなと思うんですが、ぬくいさんがこう日立にいらっしゃって10年だと思うんですけど、こう一番注力されてきた分野ってどのあたりになるんですか？これで10年前にいらっしゃった時も似た部署にいらっしゃったんですか？最初から IT 系
ですね、私日立に入ってからは新しいビッグデータアナリティクスだとか、そういった新しいそのデジタルを使ったビジネスの企画立ち上げ、それからそれをお客様に提供していくっていうことを長く担当してきました。でその時はどちらかというとビジネス側でしたので、どうやってこういったものを横展開するかというところまでは考えはいかなかったんですけども、で5年前に CIO を拝命しまして、でそこからはテクノロジーが範囲になってきますんで、そういったどうやって共有化していくのかだとか、どうやってセキュリティってアップするのかだとかっていうことを、まあ、役割としてこうやっております。
じゃあもう本当にこの5年は特にまあ重責を担われつつということだと思うんですけど、ちょっとぬくいさん的にどうですか、今後やっぱり日立っていう大きい会社の中でこれだけは成し遂げたいみたいな。
日立が大きな会社って言っていただけたんですけども、日立をちっちゃな会社みたいに経営できるよような仕組みを作っていきたいなというふうに思ってます。まあ大きいちっちゃい会社の優劣とは全く関係ないんですけども、申し上げてるのは世界中に平坦が伸びきっているこの状況の中でいろんな情報が集まるのが遅いだとか時間がかかってしまうだとか、まあそれはもう仕方のないことです。で組織の階層もありますし、なんでいろんな情報を集めたりだとか、いろんな指示が行き渡るっていうことがやっぱり時間がかかるのはそれはもう仕方のないことなんですね。ただちっちゃい会社だとそれはまあ瞬時に行き渡るわけですし、現場のリスクだとか変化だとかそういう声がすぐ上がってきますよね。なんかそういう大きな日立を小さな会社みたいに経営者が経営できる、でそれのためにはいろんな改革必要なんですけども、 IT が結構力になるんじゃないかなというふうに思うんです。データを集めて、データを加工して、で予測を立てて、で経営者が見たい形で見せる、見ていくと、それが一回できてしまえばあとは会社の伸び縮みはいくらでもできますから、そこを完成させる、早く完成させたいなというふうに思ってます。
これからまだまだやることがいっぱいという感じがいたしますが、
はい、
ちょっと来週もですね、日立について、そしてぬくいさんについていろいろとお話を聞かせていただこうと思います、
はい、お手柔らかにお願いします、
はい、よろしくお願いいたします
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そして
アジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、株式会社日立製作所執行役常務 CIO 兼IT デジタル統括本部長の貫井誠一郎さんをお迎えいたしました。非常に大きな規模感の話を分かりやすく説明いただきありがたかったです。そして日立の DX3 つのミッション、 DX オブ日立、 DX バイ日立、 DX ウィズ日立の話もすごく個性があって面白いなと思いました。来週はですね、貫井さんのこれまでのキャリアの話も含めてお話しいただこうと思っております。デジタルホールフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.